2025年6月3日火曜日、時刻は午前7時40分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義、前回に続いてお話はこうつながります。ところで、先にポテンシャルの壁と言いましたが、統合失調症の発病を妨げていた「ポテンシャルの壁」は、一旦統合失調症状態が設立してしまえば、そこから出にくくする壁になる可能性があります。この壁を低めるのが抗精神病薬の一つの働きであろうかと私は仮定します。では発病時臨界期には抗精神病薬は発病しやすくさせることもあるのではないか。実際そうなのです。私の先生の安永博はそれを観察していますし、私も劇的な例を経験しています。ただこれは治療が不適切であったという場合ですから、そんなに例数がありません。さらにそれより以前、発病の前段階になりますと抗精神病薬で何を使うかについては専門家の中でも意見の一致はないと思います。この段階では薬の抗精神病性はまだ標的が顕在化していません。他方、薬の持つ不都合さが表に出ることが少なくありません。特に抑制作用はこの段階ではいざという時にブレーキがかかるという苛立ちを生みます。抑制よりも緊張の解消、睡眠の確保、安心感を生む土壌の醸成、不安を伴わない緩やかな精神的視野の拡大、そういう眼目で環境を調整し、補助的に先のような苛立ちを起こさない少数の薬を使うことでしょうか。しかし現実の選択肢は限られている場合が少なくないと思います。では壁を越して急性統合失調症状態に入るときはどういうものなのか。それは言葉を超えていますが、強いて言うと意識の天井、すなわち上限が撤去され、無限に意識性が高まろうとしますが、ここでセルフシステムの機能が麻痺します。セルフとノットセルフとを区別するセルフシステムは意識の健康の保護者です。この麻痺の際には自他内外の区別がしばしば不明確になります。それを強烈な光として体験した例もありますが、この光は内部からか外界に起こっているのか、患者にはどちらとも言うことができません。意識の天井が開いて青天井となり、無限の高みに引き上げられるという表現、奈落の底に墜落するという表現もあります。表現が非常に異なっていても別々の事態というわけではなさそうです。こういうカタストロフ的意向を言語で正確に表現することはカタス トロフ的カタストロフ、突然の大変動、大きな破滅、こういうカタストロフ的意向を言語で正確に表現することは困難です。当人にとっては未曾有の恐ろしい事件です。いや、そもそも言葉を超えたタイプの体験です。と、ここまでにしておきましょう。6月3日ですね。いやー、想像を絶するわけですが、まあ、ここからまたセルフシステムについて、これはまたちょっと学びが多いんじゃないかなと思いますね。といったところで、時刻が7時47分を過ぎたところです。以上です。